今日の御言葉は申命記の26章です。先週はですね、もし幸いを受けたら、もし癒されたならどうしますかということでお話をしました。皆さんのもし祈っていた通りに惹かれて皆さんの病が癒された、あるいは皆さんに富が与えられた、皆さんの望んでいたことが叶えられたとしたら皆さんはどうしますか。
主に祝福を
感謝しますね。そうです。先週は来病人の方が10人おりましたけども、それが癒されてイエス様のもとに帰ったのはたった一人しかおりませんでした。結局ですね、人はよく癒してくださいとか祝福してくださいとか富を与えてください、そういったことはよく祈るんですけども、でもその後、その癒してくださったお方、祝福を与えてくださったお方、富を与えてくださったお方とどのように関わっていくのかを、そこだけすっぽり抜けてる方がですね、まあ10人中9人先週の箇所ではいたわけですね。皆さんはその9人ではなく、イエス様のところに立ち返って感謝した一人になってください。今日の箇所は申命記の26章で、また、似たような、先週と、まあ、テーマは一緒です。もしも祝福されたら皆さんはどうしますかっていうことです。というのは、皆さんが祝福を実際に受けたら、どうするかということを、そこをしっかりとシミュレーションしておくことがとても大事ですので、もしそこがしっかりできていたら祝福は近いからです。じゃあ申命記の26章、まず一節から四節までをお読みします。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時、任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。祭司はあなたの手からそのカゴを受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。アーメン。この申命記26章はですね、この、モーセのこの命じられた言葉が語られた時、まだ約束の地に入っていませんでした。約束の地に入る直前に語られたことです。もしもあなた方が約束の土地、安息の地に入ったのであれば、これこれをしなさいということ、それがこの26章で告げられております。まずその主が相続地として与えようとしておられる地を占領したのであれば、そこに住むようになった時には、主が与えようとしておられる地から収穫するその産物の初物を捧げるんですね。それをいくらか取ってカゴに入れて、そして主が指定された場所へと携えの持っていき、そこの祭司にところに行って、そして報告をしなければなりません。私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたします、そういうふうに言うんです。よくですね、パスターこれこれのことでお祈りをしてくださいという方が、 おります。それは結構なことです。実際に、その仕事が祝福されるように、また病が癒されるように、そういうことで、それが癒されるように主を頼りとして主のところに求めていくこと、それは、素晴らしいことですけれども、しかしそれが叶えられたら、癒されたら、祝福を受けたら、しっかりと再び祭司のもとに戻って、そして主の御前に報告をしなく、するべきなんですね。ここでそして、その感謝の捧げ物を持ってきて携え上り、そして、それを主の御前に捧げて感謝を捧げるんです。そして、この祭司はその 手からそのカゴの中に入っている初物を受け取って、そしてそれを主の祭壇に備えるんです。主のものとするんですね。私たちが祝福され、幸いを受けたのであれば、主が示された礼拝をなすべきなんです。そこでですね、礼拝を捧げたのであれば、その人はこういうふうに、告白することを、ここで命じられております。それは五節以降ですね。五節から何節までのところでは、自分がどういう以前どういうものだったか、そこから今どういうふうになったのかということを主の御前に証しをしているんですね。五節以降、あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と労苦と圧迫とをご覧になりました。まずここではですね、イスラエルの民はかつて、イスラエル人はアブラハムという一人物からでした。イスラエル人の父アブラハムはかつてはさすらいのアラム人でした。そしてわずかな、人数でしたけれども、それがどんどん主の祝福によって増え広がっていきましたけれども、しかしエジプトにおいてこの民は奴隷として虐待され、苦しめられ、過酷な労働を課せられてしまいました。皆さんもですね、かつては、弱い、取るに足りない人だったかもしれません。そしてそれは皆さん自身がかつての状態はそうだったかもしれないんですけども、しかし皆さんが主により頼んで、主を礼拝するようになってから明らかに以前よりもさらに祝福されているはずです。主を知るようになって、主を礼拝するようになってから、さらに前よりも衰えたという、人は、まあ、最もですね、主が皆さんを訓練するためにあえてそういうところを通らせるということはあるんですけども、しかしその訓練を通らされた後の状態はさらに皆さんが良くなっている状態なんです。皆さん自身がさらに以前よりも幸いを得るためにそういうところを通らせるということはあるんですけども、それは皆さん自身が幸いを受けるためです。皆さんが以前よりも祝福されるんです。主を知り、主により頼むようになれば、このイスラエルの民も父なる神様に呼び出されて、召されて、そして約束の土に入っていった時、彼らさらに増え広がったんですが、しかし一時期エジプトの地に行って、そこで虐待され、苦しめられ、過酷な労働を課せられました。それは彼らが幸いを得るためです。そして彼ら自身の心の内に何があるかを明らかにさせるためですね。先週ですね、新約の8章の 2節と3節をこれをですね、蒼天とかあと祈祷会とかで合計3回も同じこの8章2節3節を引用しました。新明記8章2節と3節にこう書かれてあります。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。アーメン。主は苦しみのところを通らせます。それは皆さんが主の命令をしっかりと守るかどうかを試すため、そして皆さんの心の内にあるものを明らかにするためですね。皆さんがこの苦しみの試練の中を通らされて、そして試験に合格したものとされるなら皆さんは幸いです。そしてここで示されているのは、その荒野での40年の全行程を覚えていなくてはならないと、ね、先ほどの26章の方でも同じことが言われましたね。私はかつてさすらいのアラム人でした。しかしエジプトに帰留して多くされました。しかしエジプト人は虐待して苦しめ、過酷な労働を課しました。しかし神である主に叫びますと、主は私たちの声を聞いてくださり、私たちの窮状と労苦と圧迫とご覧になられました。でそうやって主がですね、救い出してくださるということを、そこも、告白するんです。26章の8節と9節。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議等を持って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、乳と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。アーメン。主がですね、いかに力強い御手です、そのような窮状から救い出し、主がいかに良い土地へと導いてくださったのかということを告白するんです。皆さんが祝福が与えられ幸いを得たとき、皆さんを忘れないでください。皆さんかつて自分の力ではどうしようもなかった、つまらないものだった、小さいものだった、弱いものだった、そういうところから主がいかに力強い御手で救い出して皆さんに幸いを与えてくださったのかということを、いつも皆さん忘れずに、覚えておかなくてはなりません。そうして主にですね、感謝と初物の捧げ物を捧げるんです。10節、今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に礼拝しなければならない。そしてですね、11節、あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさい。皆さんに幸いが与えられたらですね、初物を捧げます。そしてそれをですね、ここにいるレビ人および在留異国人と共に喜びなさいと書いてありますね。このレビ人というのは、その譲りの土地が神様から与えられていない祭司たちです。祭司たちには、この世の畑を 与えられておりません。世の仕事を持っておりません。神様と人との間に立って、そして神様に仕える事柄をするのがこのレビ人であり祭司です。このレビ人および在留異国人、これは身寄りのない人です。皆さんのうちにも、孤児とかよもめとか、社会的に、身寄りがない人が、いたら、その人とともにこの皆さん自身が与えられている祝福を分かち合って、そして共に主にその祝福の喜びを共に分かち合わなくてはならないということです。皆さんはですね、祝福を受け幸いを受けたらもうそれでおしまい、あラッキーラッキーっていうことで終わりではないんですよ。主が命じられたことをそのまま守り行い続けることが大切なわけです。皆さんが癒されたら、祝福が与えられたら、主の御教えを引き続き守り行い続けること、これが大事なんです。旧約聖書を見てますとですね、祝福が与えられた、そしたらラッキーラッキーで終わってしまって、でそれで神様なんか知らないと傲慢になって、そしてさらに災い、以前よりももっと悪い状態になっていったという、その歴史の繰り返しが幾度もこの旧約聖書の方を見れば出てきます。旧約聖書は皆さんにとって関係のない古い話だと思わないでください。主がどういうお方であるのかという、その主の特徴、主は何を喜ばれ、主は何を忌み嫌われるのか、そして人は何をすれば祝福され、何をすれば呪われるのかが、この旧約聖書を見ればたっぷりと書いてあります。私たちはそれに見習って主に喜ばれること、ますます私たちが祝福されることをいっぱいするための参考書がこの旧約聖書なんです。私たちはこの先人たちの歩んだ祝福の道に歩み、そして先人たちが失敗したそれを反面教師として、それを行わないということを、それをどんどんなすべきなんです。この祝福が与えられているのであれば、私たちはそれをなすべきことが、この12節から14節までのところに書いてあります。12節以降、第3年目の10分の1を納める年に、あなたの祝福の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留異国人、みなしごやもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りた時、あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしごやもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私はもの時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしました。これはですね、3年目の10分の1を納める年に、このようにして、すべてなすべきことをなし終えたら、このように告白しなさいと言われています。なすべきことというのが、すなわちここに書いてある通り、収穫の10分の1をレビ人、在留異国人、みなしごやもめに与えて、で彼らが食べて満ち足り、彼らが食べて満ち足らせるということ、これが、なすべきことなんです。これを成し終えたら、私はそれらを成し遂げましたと主の御前に報告しなさいということが命じられています。つまり祝福されたらそれで終わりでないということが、ここ見れば分かりますね。 この主が与えると誓われた土地に入ったらそれで終わりじゃないんです。それから3年経ったらしっかりと主の御教えを守り行っているかどうかということを主の御前に報告するべきなんです。これは3年ごとにその町囲みのうちにその収穫の10分の1を積み上げるということが定められておりますので、それを守り行ったら主の御前にそれを報告するべきなんです。主がそれをなす者に対しては大きな祝福を与えてくださいます。同じ申命記の14章の28、29節にその3年ごとの命令が書いてあるんですが、申命記の14章の28節と29節、3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ち足りるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためにこのことをなすべきなんです。もし皆さんがレビ人や、つまり主の働き人や、また、在留異国人やみなしごやもめなどの身寄りのない人たちに祝福を与えて食べて満ち足らせるのであれば、皆さんもここに書いてある通り主が皆さんの手の技を祝福してくださるんです。主がちゃんと約束しておられますね。聖書に至るところにそういうことが書いてあります。例えば箴言のですね19章にも書いてあります。箴言19章の17節にこう書いてあります。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてください。よるべのない者、貧しい者、在留異国人、やもめ、主の働き人たち、彼らはお返しすることができません。そういう人たちに施しをするのは主に貸すということです。皆さん誰かに借金をしてますかね、借金されてますかね。皆さんがもし主の働き人や孤児ややもめなどの身寄りのない人に、施しをするのはそれは主に借金させることなんですよ。皆さん自身に主は借りを貸しを作る、借りを作るとどっちですか。とにかく主が、皆さんに対してですね返すべきものが主にその責任が生じてしまうということなんですよ。皆さんがもし孤児ややもめあるいは働き人のためにそういう施しをするのであれば、パウロもですねフィリピンの人たちにこういうふうに言ってます。フィリピンの4章の、14節から20節までお読みします。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて一 満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。アーメン。このフィリピンの人たちはパウロが必要を満たすためにと特に献金を送ってくれまして、そしてパウロは彼らに言うんですね。あなた方が捧げてくださったものは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物ですと。そしてそれは主に貸すことになった。そして主はご自身の栄光の富をもってあなたの必要すべて満たしてくださいますと。主は栄光の富でもってこのパウロのために、そして主の働き人のために捧げたものに応じて主は栄光の富でもってそのあなたの必要をすべて満たしてくださる。これはですね、収支を償わせて余りある霊的祝福です。あのセレプテのヤモメはエリアに本当に自分の持ち物全部をあげました。そのセレプタのヤモメはわずか一握りの粉と壺のわずかな油しか持っていませんでした。もうそれを元にしてパンを作って焼いたら、それを自分と子供が一食ずつ食べたらもうあとは何もない、あとは飢えて死ぬのを待つばかりという状況において、そのヤモメはエリアのためにパンを焼きました、捧げました。そしたらあまりある霊的祝福がそのサレプタのヤモメとまたその子に豊かに与えられました。そのパンとその、油と粉は決して尽きることがありませんでした。主に捧げたからです。主の働き人のために捧げたからです。このように主に貸すこと、主の働き人に捧げ、また在留異国人や孤児やヤモメに差し出すことは主に貸すことなんです。それは収支を償わせて余りある霊的祝福となるんです。私たちはですね、何かと、自分が祝福されることを望んで、この乳と蜜の流れる土地に私たちも入れてください、そういうことを、よく求めて祈るんですけども、乳と蜜が流れる土地に入ること、それよりもっと大切なことがあります。それは皆さん自身が主の御声に聞き従うことです。主の御声に聞き従うのであれば皆さんは祝福の子であり続けられます。しかし主の御声に聞き従わないのであれば、その祝福は逃げていってしまいます。たとえ皆さんが乳と蜜が流れる土地に入ったとしても、主の御声に聞き従わないのであればイスラエルの民のようになってしまいます。イスラエルの民は初めこの申命記26章で示されていた通りのことを守り行いました。初めの方はこの約束の土地に入り、乳と蜜の流れるところに入って、そして、収穫の初物を捧げ、また3年ごとにしっかりとこの孤児と山萌を養うことを守り行っておりましたけれども、それも残念ながら最初の方だけでした。聖書創世記から 新命記まで5つあり、その次が義秋というところなんですが、その義秋の次は四式です。彼らが守ったのはこのわずか義秋の章だけでした。次の四式に移る、四式の時代に移ると早速それを破ってしまいました。傲慢になったんです。祝福の土地に入って主の御教えを忘れ、そして主に感謝の捧げ物を捧げないようになり、レビ人や祭司に捧げないようになり、そうしてどんどん荒んだ時代へと突入していきました。皆さんが祝福の土地に入った時、しっかりと主の御教えを守り行い続けることが大事なんです。よく覚えておいてください。皆さんが祝福の土地に入った後、皆さんがどう行動するかが大事なんです。行動し続けるかが、しっかりと主の御教えを守り行い続けるのであれば、皆さんは祝福の子であり続けます。しかし御教えを守り行わないのであれば、呪いの子となってしまい、やがてそこから追い出されてしまうことになってしまいます。このイスラエルの民は乳と水の流れる地に入っておきながら、その土地の中で呪いの子となってしまい、その土地の中において剣や飢饉の災いが襲いかかって、そしてついにはそこから締め出されてしまうようになってしまいました。それがイスラエルの歴史です。でも主は恵み深いお方ですから、再びそこへと戻してくださいました。彼らがしっかりと主の御教えを守り行い続けていったのであれば、そんなことにはならずに済んだんですけども、でも彼ら残念ながらそういうふうになってしまいました。これは皆さんに対する警告です。旧約聖書の記述は皆さんに対する模範と反面教師のその交互の繰り返しです。どうか反面教師を見て、そういうふうにならないようにしっかりと皆さんは主の御言葉に従順し服従するものになってください。皆さんが主に祈って祝福をしてください。この病を癒してください。栄光の富を与えてくださいと祈っていて、そしてそれが叶えられて与えられた時こそ、皆さんは気をつけなくてはなりません。皆さんが望む高い地位に上り詰めた時、皆さんの収入が増し加わった時、皆さんが安住の土地を得た時、しっかりとしたマンションに入った時、そういった時こそ皆さん注意して主の御声に聞き従い続けるということをぜひ忘れないでください。10分の1の感謝を携え上ることを忘れないでください。そうして祝福の子であり続けること、そこが大事なんです。乳と蜜の流れる地に入ることは、それは結構どんな人でも主に願い求めていれば入れるんですが、しかしその後が大事なわけです。どうかかつてのイスラエルのように不従順に陥ることなく、従順になり続けて祝福の子であり続け、末永く祝福を受け続ける者たちでありますようにと祈っております。主の御声に聞き従い続けるのであれば、皆さんには祝福が約束されております。この16節から19節までをお読みしますけれども、まず16と17節、あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。皆さんは覚悟ができているでしょうか。皆さんは心を尽くして精神を尽くして主に守り行おうとしているでしょうか。17節、今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。 ね、この申命記の民はその命令と定めに守り聞き従うと断言したんですね。ところが彼らは義明の時代はそれを守ったんですが、四式の時代はそれを行いませんでした。人はですね、神様が定めた律法を全て守り行うことは、できないんです。人には罪があり、主の定めた基準、主のスタンダードに達することはできないんです。しかしですね、皆さんはとても素晴らしい時代に生きております。イエス様がおられます。イエス様は律法を全て成就してくださいました。律法を成就してくださったお方であるイエス様と一つになることは皆さんできます。皆さんがイエス様と一つになるには皆さんどうしたらいいですか？信じることです。イエス様を信じることです。それだけでいいんですよ。イエス様を主とするんです。そうするのであれば皆さんは神様の目から見たら律法を守り行ったも同然と見なされるんです。皆さんがイエスを主とすること、イエス様を主とするとはどういうことでしょうね。具体的にはどういうふうにすることだと思いますか？イエス様を主とするというのは、いざ聞かれるとですね、結構わからない人がいるんですが、まず一つ目、皆さんが車に乗ってるとします。運転席でハンドル握ってますね。車を運転するということは、皆さんの人生という車の運転席、皆さんが握っているハンドルをまず手放して、そして運転席の座に自分がそこから助手席の方に移って、そしてその運転席の方にイエス様に座っていただき、イエス様にハンドルさばきを握っていただくということ、これが皆さんがイエスを主とするということです。ですからまず皆さん自身が降りるということ、そしてイエス様に自分の車、自分の人生という運転をイエス様にお委ねするということです。イエス様のハンドルさばきに委ねるということ、それがイエス様を主とすること、イエス様にお委ねするということです。そうするのであれば皆さんの車は天の父なる神様の御心通りに動くことになります。天の父なる神様が導かれるままに主の御心の方向へと導いてくださることになるんです。もし皆さんがそのようにして皆さん自身の人生のハンドルさばきをイエス様にお委ねするのであれば、この18節と19節の祝福が皆さんのものとなります。18節以降、今日主はこう明言された、あなたに約束した通りあなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アーメン。皆さんがイエス様を主とするのであれば、皆さんは主の宝の民となります。皆さんは賛美と名声と栄光が与えられます。皆さんは主が作られた全ての国々の上に高く上げられます。皆さんの周りにいる人全てが皆さんを高く上げます。そして皆さんは主の聖なる民として加えられるんです。この祝福皆さんいただきたいですか？アーメンですか？だったらイエス様を主としてください。皆さん自身で固くハンドルをさばきを握るのをやめて、その運転席から皆さん降りてイエス様にハンドルさばきを委ねるのであれば、皆さんはこの主の宝の民となります。周囲が皆さんを高く上げます。皆さんが自分でハンドルさばきを握りしめていたら、 周りはみんな皆さんのことを貶としめていたんですが、でも皆さんがそれを降りてイエス様にハンドルさばきを握っていただくのであれば、周りが皆さんを高く上げて祝福の栄光の高き峰を歩んでいく民となります。どうか皆さん自身で祝福が与えられたのであれば、皆さんがしっかりと主の御前に感謝を捧げることを忘れずに、主の御前に感謝の捧げ物を携え持ってください。そして幸いが与えられた後、祝福が与えられた後のことを皆さんは気をつけてください。今のうちからしっかりと祝福が与えられた後のシミュレーションを組んでいてください。皆さんがしっかりと祝福が与えられた後、私は主にこれこれを捧げるんだ、主の宮に携え上るんだ、ヤモメや孤児や、祭司やレビ人にしっかりと施すんだということをしっかり決めて、そしてそれを末永く実行して守ってください。そうすれば皆さんは恵みの高き根をずっと歩んでいく人生を送ることができます。しかし皆さんが御教えを守り行わないのであれば、イエス様を主とすることをやめて、やっぱり自分でハンドルさばきしたいというのであれば、再び転落してしまいます。どうかそのようなことがありませんように、いつでもしっかりと主を主として、イエス様と共に祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今私たちが祝福を得ようとしている時、しっかりとそれが与えられた後のことをシミュレーションしておくことができますように、すなわち私たちが幸いを得た後、約束のこの血と蜜の流れる土地にあなたが入れてくださった暁には、あなたに感謝を捧げることを忘れることなく、祭司やレビ人に感謝の捧げ物を携え上っていくことを忘れることがありませんように、そして孤児やヤモメ、みなしごたちと共に与えられたその祝福を分かち合い、共に喜び、共に主を楽しむ私たちでありますように。エセを実際にこの信仰に入って、そして祭司やレビ人に捧げてくださった生徒たちがおります。イエスよ、どうぞあなたが彼らに報いてください。大いに彼らを富ませ豊かにし、あらゆる災いから遠ざけてください。そして私たちもそれに続けと、ますますあなたの懐に飛び込み、信仰を持ってあなたの言われた約束を信じて、その通り実行することができ、ますます祝福に祝福をいただくこの生徒たちでありますように。イエスよ、どうか生徒たちを祝福してください。そして彼らがあなたの御教えに固く守り行い、右にも左にもそれることがありませんように、そうして末永くあなたとの祝福を、その人生を末永く歩んでいく生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。